今の心、風の気持ち。気象予報士で防災士の山本ゆかです。今日は大雨に関する防災情報の警戒レベルについてちょっと詳しくお話ししたいと思います。6月から運用が開始された警戒レベル、今日は少し具体的にお話ししていきますね。大雨の防災情報の警戒レベルは5段階。レベル1からレベル5と数字が大きくなるにつれ危険度が増す、よりシビアな状況になると思ってください。そしてそれぞれのレベルに対して住民の皆さんがどのような避難行動を取ればいいのか示されているものです。まず警戒レベル1ですけれども、これは災害への心構えを高めるっていう段階です。具体的には気象台から明日は警報級の大雨の可能性がありますという予告があった時が警戒レベル1。最新の情報に注意しながら過ごしてくださいね。警戒レベル2は避難行動を確認するっていう段階。気象台から自分の市町村に大雨注意報や洪水注意報などが発表された時が警戒レベル2になります。どこにどう避難しようかなとか、避難の方法を考えておいてくださいね。ここまでは注意したり準備したりする段階なんですけれど、警戒レベル3からは具体的な避難行動が求められています。警戒レベル3は市町村から避難準備、高齢者等避難開始という情報が発令される段階。この高齢者等というのがちょっと誤解の多いところなんですが、高齢の方だけでなく避難の時間が足りなくなりがちな方はそろそろ避難の準備をしたり自主的に避難を始めたりしましょうっていう段階です。地元の気象台からは大雨警報や洪水警報などが発表されるタイミングですね。そして命を守るために最も大切なタイミングが警戒レベル4です。警戒レベル4は市町村から避難勧告や場合によってはさらに避難指示括弧緊急も発令されて、その対象となった地域の方は全員躊躇なく避難してくださいっていうことなんです。避難勧告などの対象地域はなるべく絞り込まれて、そうですね、例えば小学校の学区ぐらいですね、それくらいに絞り込まれて発令されます。以前も合言葉は警戒レベル4で全員避難とお話ししたんですけれども、その全員っていうのはその学区ぐらいの発令単位の中のさらに危ない場所、例えばね、土砂災害の危険が高まっていて避難勧告が発令された時だと土砂災害警戒区域などにいる方々ですよね。そういう方全員っていうことなんです。ですから全員って言われてもまず自分が対象になっているのかね、それを知らないといけないんです。警戒レベル4の頃には地元の気象台から土砂災害警戒情報や河川の氾濫危険情報なども発表されます。でもね、これらの情報は避難に必要な時間を考えて少し早めに発表されますから、え、まだ大したことないじゃないって思われるかもしれません。いえいえ、この先避難するのが難しいとんでもない状況になるかもしれないんです。だからやっぱり警戒レベル4の段階で行動することがとっても大切です。そして最上級の警戒レベル5、これはすでに災害が発生していて命を守るための最善の行動を取る段階となります。もう川が溢れてしまって氾濫発生情報が出たり、気象庁から大雨特別警報が発表されたりするかもしれません。もう手遅れ、サバイバル、命からがらの世界だって思ってください。安全に避難するには警戒レベル5を待たずに警戒レベル4で避難する、これよく覚えておいてくださいね。今日は大雨に関する防災情報の警戒レベルについてちょっと詳しくお話ししました。